探し合う親子が4時間後に出会う細長いサービスカウンター。探し合う親子が4時間後に出会う細長いサービスカウンター。マルタヨット歌集これからの友情。マルタさんの歌集が出て多分3ヶ月くらい経ってるはずで、秋が冬になり、冬がちょっと小春日和になるような感じですけど、その間ずっと僕はこれからの友情を開くことができないでいて、読み始めることができないでいて、ってのはそのまあ歌集はまだ読んでないけど、丸太さんが発表してきた作品ってのはある程度追って見てきたつもりなんです。多分そういう結論が出てたんだと思うんですけど、多分これからの友情を一気に読むと頭おかしくなると思ったんですよ。だけど歌集は読み始めることになるわけだから、じゃあどういう風に読んだらいいんだろう、喫茶店に持ってって読むとかじゃないよなみたいな。喫茶店に持ってって読んだら一気に読むことになるから頭おかしくなるしなみたいなって思ってる自分にハッてなって、あ、そうか、俺丸太さんの歌集の短歌を、丸太作品を大量にいっぺんに読むと頭おかしくなると思ってんだっていうのが一個気づき。うん。で、同じ感想を持ったことあるクリエイターに町浦ピンクがいます。町浦ピンクは漫談家ですけども、まあ嘘漫談とね、自分でじゃ定義づけたりしてますけど、あの人自身がね、いっぺんにあの嘘の世界をいっぺんに味わうと頭おかしくなる気がするから、 YouTube で漫談を1個見たらもう1個は見ないみたいな、1日1個みたいな感じで楽しむのが一番いい距離の取り方なクリエイターな気がするってところで、あってなって、あ、じゃあこれからの友情も1日何個か読めばいいのかって思って、なかなか喋ったけど、これ意外と普通のこれからの友情に対する距離なのかもね。みんなベタにこの距離の取り方してるのかもしれない。でも同時に喫茶店でいっぺんに読んでる人の存在もなんか濃い感じがするから、まあ僕はあの頭おかしくなりたくないので、何ですか、実家のトイレの壁に貼ってある間三つをカレンダーのちょっといい言葉みたいに、これからの友情の短歌を楽しむことにしました。よろしくお願いします。で、今5ページ目ですね。本当に毎日ちょっとずつ読み上がってっていう進みだね。5ページ昨日で3ページ目まで読んで、ちなみに昨日が氷山が水に変わっていくように、疲れることに疲れて眠るで、これなんか本当に僕が思う丸太さんの短歌に刻まれてる、でおなじみの緊張感って感じだなっていう感じがする。氷山が水に変わっていくっていうのはすごく膨大な時間を書いてるわけで、で氷山っていう僕的な1秒も痛くない場所っていうのがアイテムに選ばれることで、なんか全然安らげない場所で長時間を過ごすことになるような嫌な長時間を書いた後で、でそこに疲れることに疲れてっていう風に、もう緊張と快適でなさとで疲弊して、疲弊する体力も尽きて眠るっていう、すごいこんなに苦しい入眠までを読んだ歌があるかよって思った後に思い出したのが永井さんの歌でしたね。目をつむり自分が寝るのを待っている猫はどこかへ歩いていった、はあ快適っていうね。丸太さんの眠りを見た後、永井さんの眠りを読むと、はあ快適みたいな感じになるっていう、こういうなんかね、アンソロジーとかの機能はこういうことなんでしょうね。作者性がもろに出るからね、眠り眠りでチョイスすると。猫がどこかへ歩いていくっていうなんか自由さを自分の眠りに掛け算することで、何でしょうか、氷山が水に変わるほどのなんか直 A 地点から B 地点に行くような面白くなさ、その残酷な暴力的な動線とは違うなんかカオスをかけてるじゃないですか。猫がどこかへ歩いていったっていう暗闇を想像することで、偶然性と、あ、すいません、机を揺らしちゃった。落ち着きのある癒しの偶然と暴力的な必然 ていうところですごく眠りを扱ってなお対照的な2作品って感じですね。いやー嫌な、この眠りだったら嫌だなって思うような、疲れることに疲れて眠るだよな丸田さんの歌はな。この短歌を読んでいくとって最後に眠るが来ると思わないもんな。それくらい張り詰めてる。でも最後眠る、最後眠れてることがさらに悲しくなるみたいなね、そういう感じですよね丸田さんの氷山の歌は。でそれが3ページ目の昨日の読書。今日の読書は5ページ目、探し屋親子が4時間後に出会う細長いサービスカウンター。でまあこの歌で思い出したのが小村弘志のシンジケートに入ってる、サメはオルガンの音が好きなの知っていた、5時間泣いた後にお前は、サメはオルガンの音が好きなの知っていた、5時間泣いた後にお前は、ですけども、まあ、4時間と5時間で思い出したんだってことは一目瞭然ですけど、なんかね丸田さんの4時間の、丸田さんの歌の4時間と小村さんの歌の5時間は面白くなさが似てるって思ったんですね。もっと言うと面白くしようとしてないっていう長時間じゃないですか、4時間も5時間も。なんか子供が嘘つくときみたいな時間の長さな気がするんですよね。でそれで思い出したんだと思います。実際まあ迷子に探し合う親子ってことは、まあパッと思うのは子供が迷子になったからデパートで買い物を中断して探すことになったんだけど、親が子を探すと同時に子も親を探してるから、もうひっちゃかめっちゃかになるわけですよね。どっちかが動かなければ出会える確率は上がるのに、どっちも動くから会えないがより会えないになっていくんで、でそれが4時間になることは全く想像できないわけじゃないんですけど、でもこの4時間は面白くないし、ちょっと面白くしようとしてないですかっていう、あの作者のサービスにも見えると。サービスはありがたいものですけど、なんか自分に対して命中してこないサービスっていうのは空回りに見えるわけだから、それが多分これの面白くなさの内訳だと思うんですけど、4時間そうか4時間ですかみたいな。でもここ1時間ならいいかっていうと、1時間なら常識的な迷子の時間だし、5分とかだと短すぎるし、だからこれに親子がはぐれてる時間を書こうって決めた時に負け戦なわけですよ。でもその負け戦に自分の短歌のスペースを費やしたっていうところで、ここをそんなに面白くないって言われると、いやそれは辛いっすよっていう感想がどっかから聞こえてくるかもしれないですね。必要な描写なんだから、さらにこう言うかもしれないです。いやこの歌ここがサビじゃないの分かってますよねみたいな。手前でそんなにしらけないでくださいよ。後半にある細長いサービスカウンターがこの歌のサビですよって言われた気がしたんですよ僕は。それはなんでかっていうと、この丸田さんの探し屋親子がの歌をが連想させた短歌はサメやオルガンの歌だけじゃないからです。もう一首思い出したんですよね。順番的にはホムラさんの歌を思い出したと、次の塚本邦夫の激しき上目に溢れつつ書き取りの若者の胸までの長靴って歌が思い出されたんですよ。なんだろう、共通するゾーンは細長いサービスカウンターと若者の胸までの長靴。塚本の歌の丸田さんの歌もなんだろう、その短歌の最後にカメラに映るのがそれなのは絶対おかしいっていうので共通してるじゃないですか。はぐれてしまった親子の話してるのに短歌の前半ではね。だけど短歌の終わる時点ではカメラに細長いサービスカウンターが映って終わってるんですよね。で塚本の歌もそう、激しき飢えっていう、まあ、戦後の飢えた時期とかのことを言ってから、この飢えに対してなんか価値基準とか感想とかひどいことだとか言うのかなと思ったら、書き取りの若者の胸までの長靴っていう、なんかあの 漁師の人とかがなんか築地とかで着てるようなあのちょっと面白い格好がカメラに映るっていうところで、なんでその話題で最後に映るのそれなんだよってアイテムを映して終わってるんですね。この丸太さんの歌も塚本さんの歌も。でこれをすることで面白くなってるし、何をしてるかっていうと悪意なんですよね。何をしてるかというか、カメラマンのうちに兆していたのはカメラマンの行動原理は悪意なんですよね、はぐれる親子の話をしないで、そのやっと出会えた親子がサービスカウンターはなんかなんだろう、書き物とかはできない、なんか本当になんか何そのスペースみたいなところので出会うっていう、なんかこのショートムービーの最後カウンターの細さ言ったら面白いじゃないですか。で塚本邦夫の飢えてる時代っていうのの最後の場面に映るのがなんか上のことを嘆くとかじゃなくて、食べ物を取ろうとしてる、柿を取ろうとしてる人の面白い長靴っていうのを映してることで、なんか心配してないというか、飢えている大衆をいじってるわけですよね。で細長いサービスカウンターもこう置くことで、はぐれてしまった親子が再会するまでのすごく良かったねということもできる場面のことをいじってるような感じがする。アイテムで単価が終わる、体言止めで単価が終わると、こういうことが起こりますよね。非人間的というか、絶対おかしいもん、ここで長靴で終わるの。絶対おかしいもん、ここでサービスカウンターの細さを言って終わるの。笑う人は笑うけど、笑った時にしまったみたいな、人間のどうしようもなさ、どうにもならなさ、不如意とかを前半であれだけ言われてても、後半に悪意のカメラカットで笑ってしまうみたいなのがあって、だからそのすごいまどろっこしい説明になってて、ここまで聞いてくれた人ありがとうって感じなんですけど、丸太さんの歌は穂村弘の5時間泣いた後にお前はの5時間の面白くなさがあるのに、塚本邦夫の胸までの長靴の面白さにちょっと達しようとしてるっていう、なんか不思議な歌ですよね。面白くない歌があるの、面白くないブロックがある歌なのに、短歌の最後にはちょっと面白くなって終わるっていうところで、多分これからの友情の中で最高の一首ではないんですけど、探し屋親子が、この歌がね。でもこの歌がこの歌集のこの最初の方の位置に置いてあるっていうのはすごい品がいいですよね。だんだん良くしていくよみたいな感じですよね、この短歌をね。この歌集で読める短歌を今あなた読んでますねと、どんどん良くしていくよっていう気合を感じるというか、前半にあんまり面白すぎるものを置くと後半が味が薄くなるから、だんだん盛り上げてくれてる感じがしましたね、このサービスカウンターの歌はね。不思議だよな、4時間後っていうなんか面白くない時間の誇張を含みつつ、でも塚本的悪意の面白さには触れてるっていう、なんかこういうことがあるから諦めちゃダメですよね誰目線なんだみたいな話なんですけど、なんか不思議と元気出てくるんだよな。すごく傑作じゃないのにめっちゃ元気出てくるんだよな、この歌。めっちゃは言い過ぎか、傑作じゃないのにもらえる元気はある歌だなっていうのが、この歌に対するなんか率直な感想でしたね。なんで4時間後に出会うとか5時間泣いたとかはちょっと面白くなく感じるんだろうな。やっぱ数字で言うっていうのはデジタルな変換だから、デジタルな切り取り捉え方だから、この切り取り方をした人間の作為だと思っちゃうのかな。なんかね、小堺大輔さんのね、平和園に帰ろうよっていう歌集あるじゃないですか。僕あの歌集に全員とかみんなとかっていう表現がめっちゃ出てくるんですよ、あの歌集って。具体的な単価を引けないで本当マナー悪いんですけど、この中の全員がそう思ってたとか、みんな僕のことを忘れてたみたいな、そういう感じ。自虐とか とほほな状況を言って面白がらせようっていう短歌に全員って入ってる率が高くて、でこれも4時間とか5時間とかっていうように数字は入ってないですけど、この中のオールみたいな感じで、なんかすごくざっくりとした切り取りに感じるというか、そうか、本当にそうか、リアルはそうかって疑いが生じるんでしょうね。全員とか4時間5時間みたいな説明のための言葉をが言葉が短歌に持ち込まれると、読者が目の前で起きている事象のように読めないんだろうな、作者の面白がらせコーナーみたいに短歌が見えちゃうと致命的な感じがする。ちょっとねそっちも読んでみてください、興味ある人。小堺大輔さんの平和園に帰ろうよはちょっと全員とみんなが多すぎると思います、あの歌集は。でそれ気づくと、そこが気になると、あの歌集のいい読者では読者になるのは結構難しいと思うんですけど、でこの丸田さんの4時間後もそれと似てる傷があると思うというか、ちょっと面白くしようとしすぎてないかっていうところで危うかったんですけど、でも細長いサービスカウンターをカメラに映して終わることで、なぜか愛情とかじゃないところで読後感を持たされて終わるよね。繰り返しますけど、これは塚本邦夫的な悪意だなとも思いますしね。そのカットで終わったらこのショートムービー面白くなっちゃうじゃないかっていうことをしてるっていう味、こういう短歌の何でしょうか、出来栄えもあるんですね。弱点がありつつ、いやまあまあ面白かったじゃんみたいなところで受け取りました。探し合う親子が4時間後に出会う細長いサービスカウンター、韻律も言うか、これ結構ね朗読2回しましたけど、探し合う親子が4時間後に出会う細長いサービスカウンターくらいゆったりと読むと、なんかこの歌の本領発揮にならない感じがしてて、それってもうちょっと詰めて、探し合う親子が4時間後に出会う細長いサービスカウンターみたいな、なんか皆さんはこれを聞いてるから今は遠いかもしれないですけど、結構くっつけて詰めて読むと、なんか音感がねクキクキしてて面白いですね。親子のなんか焦ってる感じを韻律にするとこうなるのかなっていう、まあ意地悪な韻律ですよこれは。結構クキクキとゆったりとした時間は生じさせてくれないというか、慌ただしい曲がり方を何回もするから、これを読んでて落ち着く気持ちには全然ならないっていうことを短歌の韻律でも補強してる感じはしますね。これも結構必要な視点かもですね。あの丸田さんの短歌を意味とか情景をめっちゃクリアに思い浮かべようとか、言葉に起こってる乱反射的なものを受け取りがちだけど、結構音感とかで読むとなんか歌が行きたい方向に気分を盛り上げてくれてる感じもしたな。今この探し合う親子が4時間後に出会うって言った時のなんか落ち着きのなさっていうのは何でしょうか、忘れてはいけない要素だなって思いますね。ありがとうございました。